皆さんおはようございます。6月4日の私立礼拝説教、これから始めさせていただきます。先週は、聖霊降臨日の、礼拝でありました。聖霊が私たちに下された記念すべき日でありました。初期キリスト教会以降、このキリスト教会ではですね、この父なる神と御子主イエスキリスト、そしてこの下された聖霊の働きをですね、神とするですね、教理が生まれました。教理と言いますとね、教えの断りですね。何を神とするかという考え方が生まれたわけであります。ですね。このコリントの信徒への手紙の12章の皆さん、1節から11節をちょっと開けてみていただきたいと思います。コリントの信徒への手紙の1の12章の1節からです。11節、新約聖書315ページです。新約聖書315ページ、コリントの信徒への手紙12章の1節から11節をの中をちょっと読んでみたいと思います。この霊的な賜物と新共同訳聖書のには見出しが出てますが、兄弟たち、霊的な賜物については次のことはぜひ知っておいてほしいと。あなた方がまだ異教徒だった頃、誘われるままに物の言えない偶像のもとに連れて行かれたことを覚えているのいるでしょう。ここであなた方に言っておきたい。神の霊によって語る人は誰もイエスは神から見捨てられよとは言わないし、また聖霊によらなければ誰もイエスは主であるとは言えないのです。賜物にはいろいろありますが、それをお与えになるのは同じ霊です。務めにはいろいろありますが、それをお与えになるのは同じ主です。働きにはいろいろありますが、すべての場合にすべてのことをなさるのは同じ神です。一人一人に霊の働きが現れるのは全体の益となるためですと。このようにですね、記されております。父と子と聖霊はそれぞれの働きがあるんですけども、この三つで一つの神であるんだというですね、このことがですね、ここにはですね、述べられているわけです。三つにいまして一つなる神と、三位一体の神をですね、その覚えて賛美する日、今日はその日でもあるわけです。三位一体の史実といって、初代教会以来からですね、このようにして、お祝いされてきたわけであります。昨日は大変台風が来てですね、本当に、大変な雨が降って大変な日でありましたけども、今日はこのようにしてですね、台風一過と言いますかね、本当に晴れて気持ちよくなってきました。で、私たちはですね、この、ペンテコステ礼拝を捧げましたんですが、その礼拝を通してですね、この教えられたことはですね、この、語ることを恐れていたですね、本当に臆病な弟子たちが聖霊を与えられまして、あなた方が十字架につけて殺した ナザレのイエスこそ救い主なのだと大胆に語り始めたことです。あります。聖霊はですね、教会に言葉を語る力を与えたわけであります。その言葉はですね、多くの人々の心を動かしまして、兄弟たち、私たちはどうしたらよいんですかという悔い改めを生んだわけです。で、聖霊はまたですね、そういう聴衆をですね、今度は改宗にまで変えられていったことなんですね。いわゆるいっぱい人が集まってくるようなそういう会ができてきたということです。聞くだけだったものが信ずるものに変えられていったわけであります。今週私たちはペンテコステの日に弟子たちが語った説教をですね、これから、詳しくですね、見ていきたいと思います。パウロの説教ですね、使徒言行録2章、失礼、パウロ、ペテロの説教です。2章のですね、14節以下ですね、215ページ、ペテロの説教が始まりましたが、そのところからですね、見ていきたいと思います。この生まれたばかりのですね、教会がですね、霊に導かれて語った言葉はですね、その教会から生まれた私たちに何を語るべきなのかをですね、教えてくれるからなんですね。で、ペンテコステの日に弟子たちが語り始めましたが、この一部の人たちはですね、2章の15節でしょうかですね、本当にですね、この人たちはあなた方が考えているように酒に酔っているのではありませんと書いてありますがですね、本当にですね、酔っているんじゃなくて終わりに日にこの約束された聖霊が下ったからですね、語っているんだと、ペテロは語り始めます。ヨエル書ですけども、ヨエル書の2章の17節にこうあります。終わりの時に私の霊を全ての人に注ぐと、するとあなたたちの息子と娘は予言し、若者は幻を見、老人は夢を見ると言いましたがですね、そのような出来事が起こっているとですね、言ってるんですね。そして今日はですね、与えられた聖書から、2章22節から23節なんですが、ナザレの人イエスこそ神様から使わされた方ですと、神はイエスを通してあなた方の間で行われた奇跡と、そして不思議な技と知る人によってそのことをあなた方に証明なさいましたと、このイエスをあなた方は律法を知らない者たちの手を借りて十字架につけて殺してしまったのですと、このようにですね、記しています。あなた方はイエスのなされた奇跡 と技を見て、この方が神から来られたことを知ったのに、その方をですね、殺してしまったと、ローマ人に渡して殺してしまった、あなた方は神の子を殺すというですね、反逆な行為をしてしまったんだと、ペテロはですね、人々の罪をまず告白しています。しかしペテロはですね、 あなた方はとんでもないことをしたから、もう救われないと言ってるんじゃないんですよ。ペテロ自身が主イエスを裏切るという行為を通しまして、イエスを十字架につけた者の一人なんですよ。しかし神はそのイエスを死から復活させられました。ペテロはですね、復活のイエスと出会いました。そのことを通してペテロはですね、イエスを裏切った自分の罪がですね、許されたことを知ったんですね。裏切ってしまった、先生を知らないと言ってしまった、逃げてしまった。ところが主イエスは復活されて自分のものに現れてくれた。だからペテロは言うわけですよ。2章の24節ですね。しかし神はこのイエスを死の苦しみから解放して復活させられましたですね。そして彼はですね、続けて言っていくわけです。イエスは神の右に挙げられて約束された聖霊を御父から受けて注いでくださいました。あなた方は今このことを見聞きしているのですと、この2章の33節、演説のところに、説教のところに出てます。そして彼は説教を締めくくるわけです。イスラエルの前科ははっきり知らなくてはなりませんと。あなた方が十字架につけて殺したイエスを神は主としてメシアとなさったのですと、36節に記されております。ここでペテロはですね、倫理的な勧めじゃなくって信仰の本質を語っていると思うんです。ペテロはですね、この主イエスの十字架と復活しか語らないんです。信仰のですね、この本質といいますのはね、私たちが神の子を殺したのに神は私たちを許して、その印としてイエスを復活させてくださったという一点だと思うんです。ペテロはあなた方が神の子を殺したと指摘するんですが、このあなた方とはですね、直接的にはそこに集まっているユダヤ人ですがですね、聖霊は同時にそれはですね、今この教会に集まっているあなた方でもあるんだと教えてます。私たちがキリストを十字架につけたんだ。と思う方もいらっしゃる。2000年前私たちはいなかった。そんなバカなことと私たちは思います。しかし聖霊はですね、迫ってくるんです。あなた方が十字架につけたんだ、主イエスを十字架につけてしまったんだ、まずその罪を認めようというわけです。では罪とは何でしょうかですね。ローマの信徒の手紙の7章の15節から17節にこうあります。私は自分のしていることが分かりません。自分が望むことは実行せず、かえって憎んでいることをするからです。もし望まないことを行っているとすれば、律法を良いものとして認めているわけになります。そしてそういうことを行っているのはもはや私ではなく、私の中に住んでいる罪なのですと言ってるんですね。私たちはどうしてもですね、この行い、自分がこうしたいという行い、それが出てきてしまうですね。 正しいことを実行しないで、かえってに違うことをしてしまうんですよ。ですね。そのようにですね、どうしてなのかと思うようなですことをしてしまう。それは私たちの中に住んでいる罪なんですよ。私たちはこの霊と肉体を持って生きてます。霊は私たちに神の子として生きようと求めますがですね、肉なるものはですね、いわゆるこの世的なことですよ。それでは綺麗なことでは生きることはできないと教えてるんです。ですね、そうですね。何時殺すなかれという戒めがあります。そのような与えられてもですね、私たちは戦争をやめることはできません。我が国はこの敗戦の苦い経験をしてですね、二度と戦争をしないと決めてですね、そして平和憲法まで制定しましたけども、そして軍隊は持たないという憲法でしたけどもですね、憲法ですけども、もうすでに自衛隊という軍隊を持ってます。しかも武器を持ってます。そして今はですね、本当に恐ろしいことに憲法を変えて戦争ができるようにしたいというそういう政治家たちがいるわけです。そしてそのようにしてこの日本を動かしたいと、それに賛成なんていうですね、国民の人たちもいるわけですよ。私たちは本当に殺すなという基本的な戒めさえもですね、守ることができないんですよ。そうでしょう。憲法を変えようなんていう人は、この国の指導者がかえって暴力で殺されてしまいました。本当に痛ましいことです。そういうようにですね、守ることはできない。パールは言うわけです。私は自分のうちには、つまり私の肉には善が住んでいないことを知っています。善をなそうという意思はありますが、それを実行できないからです。私は自分の望む善は行わず、望まない悪を行っていると、ローマの信徒の手紙の中で言ってます。愛もありますね。そうですね。私たちの愛は見返りを求めるんですが、相手が自分に尽くしてくれるから、自分の益になるから愛するんで、相手がですね、病気になって、だんだんこう重荷になってくれば、私たちはその人を見捨ててしまうようなこともするわけです。肉の力がそうさせます。すなわちこの世的な考え方がそうさせてしまうんですよ。この肉なる力をですね、聖書は罪と呼びます。パウロは嘆きます。ローマの信徒への手紙の7章22節から24節ローマの信徒への手紙の7章22節から24節にこうあります。内なる人として神の律法を喜んでいますが、私の五体にはもう一つの法則があって、心の法則と戦い、私を五体のうちにある罪の法則の虜にしているのがわかります。私はなんと惨めな人間なのでしょう。死に定められたこの体から誰が私を救ってくれるのでしょうかと言ってます。私たちはですね、罪の縄目の中に本当にですね、がんじがらめに縛られているんですよ。この罪が主イエスを十字架に追いやったわけですよ。この罪が自分の中にある以上、イエスを殺したのは私だ ということになるわけですよ。こうした罪を認めることがまずは救いの第一歩になるんじゃないんでしょうか。どうしてかというならば、自分たちの心の中にあるおぞましいこの現実、自分の心の現実、それとどれほど私たちが向き合ってるかということですよ。あろうことが教会の中でもそうですよ。あるいは教団なんて言うととんでもないことになる。これが教会かと思うようなおぞましいことがですね、おどろおどろしたことが堂々となされている。それを見た時にね、本当に教会聖書を読んでるのかと本当に言いたくなるような最近の現実ですよね。人を踏みにじり、自分たちの論理が一番正しいんだと、人を蹴落として追いやって平気でいる、その姿を見るとね、本当に愕然としますよ。やはりこのパウロ書簡をきちっと読みなさいと、教会形成とは何なのかということをですね、しっかりと読みなさいと、私は最近もつくづく怒りを持っております。こうした罪を認めることがまずは救いの第一歩になるんじゃないんでしょうか。自分たちは一番正しいんだと、何も罪を犯してないんだと言い張ること自体傲慢なね、そんなね、信仰者であるいは牧師だっちゃいけないと思うんですよ。これで正しいのか、これでふさわしいのか、いつも内省的な心でいないと教会も教団も成り立っていかないんですよ。ペテロの説教を聞いて心を打たれた人々はですね、ペテロに聞きました。私たちはどうしたらいいんですかと、2章37節です。人々が自分の置かれている状況を認識したんですよ。その人々にペテロは答えます。悔い改めなさい。命名イエス・キリストの名によってバプテスマを受け、罪を許していただきなさいと言ってます。罪を許していただくとはですね、復活のキリストに出会うということなんです。十字架は私たちの罪を告白してます。告発してます。ペテロも十字架を通して自分の罪を知りました。あなたのためなら死んでもいいよとイエスの前でですね、その公言したペテロが、お前もイエスの仲間だろうと言われると、そんな人は知らないと否定します。そのペテロが復活のキリストに出会ってですね、罪が許されたことを知りました。復活は罪からの解放なん、許されたことの証なんですよ。この復活を知るためには私たちは自分の罪をまず認める必要があるんですよ。ね、このね、自分は正しいんだ、お前は間違えているなんていうね、ことをばかし言ってる人って恐ろしくなると思いますよね。まず罪を認めること、そこから悔い改めを生んでいくんじゃないんでしょうか。悔い改めることはですね、人を誠の命に導くということをですね、私たちはこの箇所で改めて知らされたんじゃないんでしょうか。そこには救いがあるんですよ。罪を認めない限り救いは来ないと私は思うんです。自分は間違えてない、当たり前なんだ、この傲慢な姿勢本当に疲れますよ。そういう発言を聞いてると そうじゃないでしょう。自分を、ま、間違えるかもわかんないけど許してほしいと。お互いにそこで語り合うことが大事なんですよ。そこに誠の命が生まれてくるんじゃないんでしょうか。自分の罪を認めない限りはまた間違いが起きるんですよ。そこには救いは来ないんですよ。ペテロはですね、終わりの時は来たと、その印として私たちは聖霊を受けたと言います。私たちは世の終末がいつ来るかは分かりませんが、私たち個人は遅かれ早かれ、まあやがてこの世を去る時が来ます。私たちにとって今は本当にですね、終末の時に向かってるんです。ペトロの説教を聞いた 人々がですね、その兄弟たち、私たちはどうしたらいいんですかと尋ねたように、 私たちもですね、どうすればこの死から逃れることができるんですかと尋ねるべき時なんですよ。終末に向かって今私たちはどうしたらいいのですかと尋ね求めることなんですよ。ペトロは邪悪なこの時代から救われなさいと言いました。2章40節にありますね。この世は弱肉強食の世界ですよね。嫌なことにこの教会の中にもそういうことがあるんですよ。権力を持った者が言うことが一番正しい、そうじゃない者が言ってるとお前は間違えてる、何の話し合いもしないでお前は間違え、ピシャッとやられて終わり、そんなねことで教会ができるわけがないんですよ。本当それが肉の欲なんです。自分たちの立場を守りたいがために間違えてることでも堂々と押し通っていく、こんなんじゃね教会が成り立っていくわけがないんですよ。教団が成り立っていかないんですよ。肉の欲が支配してます。人の罪が世の悪を作っていくんですよ。悪いと思ってながらもその悪さを堂々と押し通していく、これほど傲慢な世界はないと私は思ってる。あるいは会社なんかもそうですね。業績の悪い企業とか本当に中小企業なんていうものは自然となくなっていくことがありますですね。合同に余儀なく合同の企業吸収合併させられることがある。教会もそうですよ。やむなく合同しなきゃならないという今そういう傾向もあるわけですよね。本当に企業の中でもリストラされて、そこでですね生まれてくるいっぱいの失業者、本当にですねそれは自分たちの責任だと言って放置されていく。何回も私は話しますが、そういうふうにされた人たちをいっぱい見てきてますよ。学校ではですね、成績の悪い人は切り捨てられていく。あるいは地方によっては商店街が軒並みシャッター通りになっている。この現実です。本当にですね、この一度行ってみたいなと思ったですね、商店街がですね、その町に行ったから行ってみようと思ったら、あの歌に歌われてた商店街が全部シャッターが閉まってるという現実を見ました。と思いましたよ。本当にですね、大企業が経営するスーパーのためにですね、 その小売店がほとんど軒並みシャッターを下ろさざるを得ないことになってしまってる、そんな現実があります。あるいはね、本当にフリーターとかニートが生まれているですね。学校や会社をドロップアウトしたその人が悪いんだというようなふうに思える、そんな世情じゃないでしょうか。暴力的な社会の中で私たちはね、本当に怯えて暮らしてるんですよ。正社員にもなれないでずっと、本当にですね、私はよく洋服を買いに行く店員さんとお話をしてて、とてもいつも商品知識もあってですね、本当に顧客対応もいい方がお話をしてたら、長い間お付き合いがある方ですが、本当に正社員じゃないとおっしゃるんですよ。と思いました。なかなか正社員になれないんだという、本当にですね、この邪悪なこの時代からですね、私たちは自分の人生を取り戻していく必要があると思うんです。ね、社会がこうだから、どうだからとどうしてもありますが、そうじゃなくって、周りの人の評価に一喜一憂するんじゃなくって、自分が何をやっていくべきかと思う、そういう思いを持つことだと思うんです。イザヤは言ってます。49章4節、イザヤ書の49章4節です。私は思った。私はいたずらに骨折り、うつろに虚しく力を使い果たしたと。しかし、私を裁いてくださるのは主であり、働きに報いてくださるのも私の神であると言ってます。確かに自分がやるべきことは何なのかと。それは、周りがどうだこうじゃない、人じゃなくって、神によるより頼む人生を歩むことこそ、この罪の世からですね、私たちは救い出され自由にされるんじゃないんでしょうか。神様の救いの中にあって、その救いの籠の中で救い出されて自由にされるんじゃないんでしょうか。悔い改めて、この洗礼を受けた者はですね、教会の一員となります。教会では、毎週の礼拝で十字架と復活、このようにして語られるんです。洗礼を受けて、私たちは罪から解放されるんですが、肉の体を持って、この肉の世、この世的な、普通の体を持って、この世的な、この中に住む限りですね、本当にこの世的なものを私たちは縛るんです。その結果、私たちは新しい罪をですね、犯し続けるんですよ。洗礼というのは救いの出発点です。完成点ではないんです。だから私たちは十字架をいつも見つめ続けなければならないと思うんです。悔い改め続けなければならないと思うんです。そして復活の知らせをですね、また許しをいただいて、また新しい生活に入っていくんです。新しくされていくんですよ。毎週教会の礼拝を守っていくこと、それに尽きるんじゃないんでしょうか。そのようにしてですね、私たちはこの救われるためにはですね、そのような生活を出していかなければならないと思うんです。どうか皆さんの上にですね、主の祝福豊かにありますようにお祈りしております。祈りましょう。神様、 三位一体の至実礼拝の説教をこのようにして守ることができまして感謝いたします。本当にこの世的なことに惑いの多い私たちであります。しかし本当に救いは救われるためには常に悔い改めてあなたの御声に聞きつつ歩み続けることができますようにですね、どうか神様私たちを守り導いてください。救い主主イエスキリストの名により御前にお捧げいたします。アーメン。